サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、こんにちは。サカソで100年ライフを始めます。ケアライフファームの堺の上野です。
はい、私の方は、はい、吉川病院ケアセンター久保幸になりました。
なんか変わってますよ。
はい、
これどこですか、これ吉川病院で言
ったの。はい、泉大津の駅の近くなんですけども、
はいはいはい、
80年続く吉川病院、
伝統の病院で、
はい、
あ、そうですか。
そこのケアマネージャーとして、
はい、はい、お仕事を。今まで相談してたのにね。
そうですね。
はい、そうですか。
はい、
まあ、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ちょっとうちの父親がね、口下肢炎というね、
はい、
水虫からね広がっていくような病気になったんですけれども、うん、はい、でそんな時にちょっといろんなアドバイスいただいたりしてね、今日はぜひちょっとその辺のところでね、
はい、
お話を伺いたいなと思って、
はい、
お越しいただきましたの で、
いただ
いたんですね。ご紹介よろしくお願いします。
はい、はい、今日は、はい、皮膚排泄ケア教育相談事業所ウォックの井戸和恵さんにお越しいただいています。ウォックですね。
はい、どうぞよろしくお願いします。
ウォックの井戸和恵です。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。この前に朝声声さんのね、
はい、
なんかラジオの番組に新しくて、
すごいですね。
なんかえらい聞き上手らしいからなんかえらいプレッシャーかかって
すいません
簡単にですね、はい、井戸さんのね自己紹介よろしくお願いします。
はい、はい、とまず、はい、ウォック、うちの私の屋号なんですけども、
WOC ですね、
はい、の説明からさせてもらいます。
はい、
W は運動、うん、まあ、傷、床ずれを含む傷のことですね。
はい、
で O はオストミーで、人工肛門とか人工膀胱のこと。
オストメイトとかいう、
そうです、そうです、
はいはいはいはい、
コンチネンスは湿巾のことです。
湿巾、
はい、まあ、排泄ケアのことですね。
はいはい、
はい、でそれは、はい、日本看護協会が認定している資格のことで、はいはい、皮膚排泄ケア認定看護師のことを、
はい、
ウォックナースとも言うんですね。はい、分かりやすくそのまま WOC ウォックを屋号にさせてもらったんです。
はい
はい、でまあ、コンセプトとしては、うん、地域のスキントラブルゼロを目指して、
はい、
ストーマがあってもその人らしく生ききるっていうことをコンセプトに、地域で、活躍している介護職や看護師さんたちのお役に立てる教育相談事業所ということでやってます。4月から。
4月から、
ね、
はい、
なるほど、
はい、
排泄ケア認定看護師さんっていうのは、はい、どんなことをされるんですか。
まず、はい、この資格を取るためには、
はい、
日本看護協会が実施している教育課程の研修を、600時間受けないといけなくて、はい、まずその教育課程の学校も受験して合格してからの研修なんです。
はいはい、
軍隊のような研修がカリキュラムがありまして、
朝起きて
終わって帰ってからもう、はい、課題の山で、はい、そんな感じで、はい、それをクリアして、まあ、実習もありまして、
はい、
でクリアして最後に卒業試験を受けて、はい、その後認定試験を受けて合格したら看護協会から認定されるもので、
あ、そうなんですね。
まあ、他にも感染とか、はい、乳がんとか認知症とか、はい、いろいろ27つぐらい認定看護師、
その専門の、ね、はい、認定看護師さんがいて、
はい、5年ごとの更新も必要になってまして、
は
いはい、もう1回取ったらずっと更新のための学会や教育
研修からか。
そうなんです。
なるほど、
インプットアウトプット両方しないとクリアできない。
井戸さん、もともとその病院にお勤めやって、
はい、
それは別に取らんでもいいけど、
はい、
自分の意思でこれやっぱり勉強して取ろうみたいな感じの流れなんですか。
はい、そうでしたね。はいはいはい、
なんでその辺もやったのか。
その辺は訪問看護ステーションにその頃勤め、まあ、14年前になるんですけども、
はい、
訪問看護ステーションに勤めてる時に、まあ、褥瘡の患者さん結構いらっしゃって、
はいはい、
でまあ、研修行ったりすると、そのウォックナースさんがの研修を受けてると、わ、かっこいいなウォックナースっていうちょっと憧れもあって
はいはい、はい、
でまあ、もっとちょっと勉強して仕事も楽しく刺激ちょっと欲しいなと思って、
はい、
一回チャレンジしたん ですね、はいはいはいはい、まさかそんな地獄のような研修が待ってると思ってなくて
そうそうかっこいいな思いながら
こんなんやったらそうそうそう知らんかったみたいな。あのね、はい、全国で2000何百人か、はい、あのウォークナースいるんですけども、はい、8割方病院ですね。であとの2割が訪問看護、まあ、在宅とか、はい、まあ、施設系なので、はいはい、まだまだ地域にはちょっとウォークナースいないので、はい、ちょっと地域の方のケアの底上げしたいなっていう思い。あ、
なるほど、
はいはい、
ですね、はい、これウォックって言うんですけど、はい、実際のとこ床ずれっていうかね、褥瘡とかね、ストマとかね、はい、あるんですけど、結構ちょっと専門用語になるので、はい、その辺とかね、うん、あの実際どんなんかっていうのを教えていただいたらと思うんですけど、
はい、よく聞くのは床ずれだと思うんですけども、うん、はいはい、持続的に圧迫がかかって、うん、まあ、例えばお尻、今座ってらっしゃる姿勢を15センチほど前にずらして、はい、背中もたれてもらうと分かると思うんです、うん、ですけども、はい、ちょっと尾骨のところにずっと圧迫がかかって、はい、座り直したくなるでしょう、はい、まあ、そうなんです ね、それが結局高齢で動けないとか認知症で鈍くなってくると、はい、座り直しとか、うん、と寝返りとかできなくなって、常に体の骨と下のベッドのマットレスとの間、はい、クッションの間にずっと圧がかかり続けて、血流がこう阻害されて壊死してしまって、はい、それが傷になってしまう、はい、でまあ、元気な方だったら上圧してすぐ治るんですけども、はいはい、高齢者と圧を除くと書いて上圧ですよね、はいはい、だからそれをまずは一番の直接的な原因になっているものを取り除かないと治りませんし、はい、予防もできないので、まあ、あとはやっぱ観察ですよね。体位変換するときに、おむつ交換するときに、そのお尻の骨が出ているところを赤くなってないかを必ず観察して、赤かったらすぐに看護師とかにドクターに報告して適切なケアのアドバイスもらったりするのが、早期発見早期ケアが一番大事ですよね、はい、人工肛門は人工膀胱、人工肛門、はいはい、まあ、がんとかいろんなことが原因で腸の一部を切ってで、はい、お腹のところに肛門を出してくるっていうのが人工肛門、はい、それが膀胱であったり、はいはい、で常に私たちは、一般の方は肛門をキュッと締めて便が出ないようにできますけども、はいはい、お腹から肛門が出てると、はい、まあ言ったら垂れ流しの状態、
出っ放しみたいな、
そうですね、
そうです、
うん、はい、だから、はい、結局袋をつけてそこに入っていくようにしないといけないんですけども、うん、はい、それが何らかの原因で皮膚の方に漏れていくてくると皮膚がただれたり、はい、まあ、匂いがしたりとかするし、うん、ADL、QOL も下がりますよね、匂いも気になって、はい、だからそれを適切なケアできるようにしていく、あの大事なのは、うん、便を柔らかすぎず硬すぎずしない、はいはい、お味噌ぐらいの硬さにコントロールするっていうことがすごく大事 で、ね、まあ、食べ物であったり、はいはい、まあ、腸内環境を整えるっていうことですよね、あ、まあ、それは私たち一般の方もそうですよね、はいはい、あの、はい、いい形の便が出た方が、はい、あの腸内環境がいいということで、
あとはスキンケア、スキンケア、
スキンケアね、
ケアじゃなくて
スキンケア、立ちつてとの手
ケア、
手なんですけども、
はいはいはい、
これも、ね、うん、一般の方にあんまり浸透してないと思うんですけども、皮膚が破けることなんですね、で高齢になってくると、
はい、
うん、皮膚の水分量がどんどん失われて、はい、カサカサでセロハン貼ったみたいな皮膚になってくるんですね、はい、うん、もうこれはみんな、はい、私たちも いつかなるものなんですけども、うん、はい、それが保湿ケアをしてないと、はい、その乾いたセロハン1枚で貼ってるような皮膚をぐっと握っただけでもずるっと下の皮膚がめくれてしまう、
ちょ
っと車椅子のペダルにぶつけただけでもベロッとめくれる、内出血するっていうことがあって、ね、はい、これなんか施設でね、たまに家族がこう面会に来てみたら、うわ、なんか虐待されてんじゃんかとかね、思われてしまうのがすごく悲しくって、適切に保湿ケアをしたりとか、でアームカバーとかフットカバーとかすることで守ってあげるっていうことを予防で予防できるんですね、うん、栄養も大事ですけどね、
あ、なるほど、介護士さんは体位 転変化とかやってるけど、うんうん、なんとなくやってる人を見てるから、うんうんうん、その辺のとこなんでやってるかとか、うんうん、どういうとこ注意したらいいかとか、うん、普段からこうした方がいいとか、うんうん、そういうあたりのこう指導が、ね、いろいろやっぱ深い話があるわけですよね、う
んは
い
まあ、これからの季節、はい、水虫、はいはい、施設なんかでは他の方にも感染させるし、で爪だけの問題じゃなくってそこから皮膚にこう上がっていって包括式炎を起こして、はい、もう足がパンパンになって感染ね起こしてで、まあ、点滴で抗生剤入れないといけないぐらいの感染を引き起こすこともあるので、
はい、包括式炎ってふくらはぎとか紫になるじゃないですか、はいはい、あれは水虫の菌がバーッと広がってきてみたいなどんな感じのイメージなんですか。
あの硬化式炎の原因はいろいろあるんですけども、はい、傷からこうたりとか、はいはいうん、水虫の場合は、まあ、爪水虫とか、はい、指の間の水虫とか、はい、足のねそこから健康な皮膚にどんどんこう広がって感染を起こす、はいは
い、なるほど水虫も舐めてたら
そうなんです、
うん、この時期
なりやすいし結構なんか見落としてしまうけど、はい、あ原因水虫だったんだっていうことありますもんね、はい、
こう施設の高齢者の方の爪って大体こう分厚くなって柿の殻みたいになってだからお風呂上がりにねドライヤーで乾かすとかいうこととっても大事なんですよ。うちの母が入ってる施設もお風呂上がり介護士さんが忙しいのにみんなドライヤー足に当ててるのがルーチンになってて、うん、素晴らしいなと思って。水虫が大好きな環境はあったかくて湿ってるとこなんですよ。だからお風呂上がりの指なんてもう持ってこいじゃないですか水虫にとって。だからお風呂上がりはせっかくきれいにしたのに、はい、水虫に喜ばれる環境を作ってしまうともったいないのでしっかり乾かしてから靴下履かせる、まあ、あと皮膚科に行ってもらうのが一番ね大事なんですけどね、は
い、このウォックとして何かこう改善したケースとか、うん、実際どんな風に介入してるのか何かこう分かりやすい例があれば。
やっぱりね床ずれを例に挙げると、はい、おむつかぶれからできる褥瘡っていうのが割と、まあ、つながってて、やっぱりおむつ内で排泄してると、はい、おむつ内って結構高温多湿じゃないですか、
はいはいはいはい、
でその中で皮膚がふやけて、うん、そこに、まあ、食事の時ギャッチアップするとかだったら、はい、ギャッチアップすると蒸れた状態のところにこう圧迫とずれがかかるっていうことで、うん、外力が関わることで傷ができる、
うん、
でも、はい、おむつしてるからまたその傷が便とか尿で汚れてひどくなるっていう、うん、その悪循環に入ってしまうんですね。だから、はい、おむつ内で排泄してる人のまず予防的に撥水効果のあるクリームをおむつ交換した後に塗っといてあげるとかね、うん、そしたら便とか尿がつきにくくなって、
はい
守れますよね。
つきにくくなる、ね
うんうん、だからまあちょっと予防ケアにお金かけるのとかも、はいまあ、ワセリンでもいいんですけど、
はい、
ワセリンはふやけた皮膚につけると余計ふやけを閉じ込めてしまうんですよ、うん
はい
うん、だ乾いた皮膚やったらワセリンでパーンとね、うん、油み若い子の肌みたいに弾いてくれるんですけども、はい、ふやけた皮膚にワセリン塗るとふやけを閉じ込めてしまって余計ふやけるので見極め大事アセスメントそういうことをね介護者の方にねいろいろ指導、はいまあ、でもね
ん
なんかみんなね忙しくね介護士の方も、ね、人数少なくて大変なのがあるから そこら辺をいろいろ共感しながら一緒にちょっとケアの質を上げていけたらいいなと思って立ち上げたんですけど、
ね、施設でどうしても良くならないとかなぜか最近褥瘡増えるなとか、なんかそういうことがあったら井戸さんに直接相談するという感じですか。
そうですね、はい、初回はねどんな人が来んねん、はい、なんか怖いんちゃうのとかいろいろね心配すると思う
構えるかもしれないです ね
個人のケースで相談っていうのもあるかもしれないけど、はい、訪問看護さんとか入ってたらまず訪問看護さんに相談したりするじゃないですか、
は
い そこから井戸さんにこうどういうふうに相談していくのかなって
だから初回無料にしてとりあえずは使ってみてくださいっていうスタンスでいこうかなと思ってるんですけ どまだ認知度が上がってないので
これからね上げていかな、はい、上げていかなインスタグラムをやってるんで
インスタとフェイスブック頑張って、
はい、そう頑張ってねやってるし、はい、ちょっとこれからその辺認知していかなかなっていうところなんです
サカソで100年ライフ今回も内容充実でカットするのがもったいない ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。